東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。皆さんお待たせしました。こっちゃん、お店開店ですよ。電車のせいでだいぶ遅れて登場いたしました。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、 DJ こっちゃんです。というね、事態が発生しまして、だいたいこのスタジオに30分前には余裕を持ってね、ゆっくり歩いてもつけるぐらいな感じで見積もってもこの大遅刻、大変申し訳ない。なんかね、動物と接触しちゃったんだって、電車が。それはもうしょうがないよね。なんかイノシシって言ってたから、あー、もう田舎だなーと思って、私の家の近くのもうほんと最寄り駅のところでそんな放送が流れてて、最初動物って言ってたんですよ。最終的にイノシシだって判明して、もうこれはダメだそういえば私が遅延をしている間、今日東京は雨らしいんですけどね、すごく晴れてます。ね、こっちゃん今日はいろいろとこの後も予定が切り詰まってて、東京にいる時間が短いからかな、全然雨降る気配ないですね。はい、なんか東京で撮影をするお仕事がある方もいらっしゃるようなので、知り合いで、さっさと帰りますよ、雨降らせません。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん、第69回目放送、大遅刻の巻、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズ。このコーナーでは学校の授業で取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介します。今回は前回に引き続き九州の方、島津豊久を紹介いたします。どんだけ九州好きにゃねん、九州に住んでもないのに。この人ですね、実は漫画の主人公にもなっている主君に代わって散った若き武将の代表格でもあります。歴史上の人物が異世界で活躍する平野浩太原作の漫画ドリフターズにおいて主人公としてね、風格を表している島津豊久なんですが、気になる方見てください。まあ平野浩太、通称平子の作品は結構血みどろで男性が好きそうな感じなんだよね。この人自体がナチスが大好きで、他の私も読んでるヘルシングっていう漫画ではもうですね、ナチスドイツ軍がラスボスで登場して宗教問題もゴリゴリ出てきて、ただそこを覚えるにはちょうどいいんだけども、まあ首がポーンとかね、腕がパーンとかするから、女性の皆さんとか少女漫画が好きなんだよっていう人はやめた方がいいかもしれないですね。でこの島津豊久、主人公になるくらいなんだからどんだけかっこいいんだと思ったあなた、彼のですね生き急いだ人生をちょっとばかり紹介したいと思います。島津豊久は1570年から1600年の間生きました。これ簡単だね、70年から600年ってことだから 30年しか生きてない。しかもあれ1600年って、こっちゃんリスナーの皆さんおなじみですね。そう、あの関ヶ原の大戦でバイバイということになりました。島津豊久は島津家の4男なんですよ。別に長男ではないんですが、こう歴史の中でね調べていくと結構出てくるんです。でこの関ヶ原の合戦の時に島津軍、島津豊久がいた島津軍は孤立してしまうんですね。でそんな中どうするんだ。彼ら島津軍は負けた西軍に属していたので、まあ、どうしようもないわけですよ。このまま逃げるのか、それとも身を挺して最後まで戦うのか、どうしようってなった時に、豊久くん自分の大将は逃がそうと、自分よりも年上のもうおじさんですよ、おじさんのことはもうこれからも島津にとって必要だからみたいな、いや若きあなたこそ必要でしょうって思っちゃうんだけど、豊久的にはそうではなくて、自分の大切な年老いた大将を守るために捨てかまり、文字通り決死の足止め作戦に移ります。なんでよ、私だったらもう一目散に逃げるねお前もう主君長年生きたやろ、私が先に逃げるわっつってかっこいいとこ見せてくださいそれではって言っちゃいたくなるんですが、そうではない、俺がおじさまを守りますと、殿を守りますということで残ります。で豊久以外にも足止め作戦に加わった人がたくさんいるんですが、その大半が自らその役を志願したと。これは何でしょうか、何か新手の宗教なんだろうか、そんなに魅力的な大将かと思っちゃうんですよ私はそれだけの人に出会えたっていうのはすごいけど、現代で言うところのここは俺が、俺のことはいいから先に行けっていうあれですね。もしくはまあ孤立してて万事休すなので、東軍の人、まあお前らを俺たちの道連れだっつって行く感じですよ。やだそれ、私やだ絶対。皆さんどうですか、男性陣特に同じ男として尊敬する人がやばい、襲われる、そんな時自分が変わって戦いますか、それとも自分より年上だから逆に大将の意地を見せてほしい、どっちでしょうか。でこの作戦により豊久は死去するわけです。出血もひどく目も見えなくなっていた豊久、それでも立ち続け、体が倒れた時にはすでに息はなかったそうです。立ち往生って言えばいいんですかね、立ったまま往生死ぬという、すごいですね。でこの時圧倒的有利だった徳川軍の武将井伊直政という男は、豊久と戦った時に受けた傷が原因で2年後に死んでいます。これね、豊久以外にも島左近って紹介したことあるんですが、負けた西軍の武将なのにその後生きている東軍の武将たちに悪夢を見せ続けたり、毎晩ねこうやって西軍の男たちが残した傷で東軍の人たちをどんどん傷つけていく、それが原因で死んじゃうとかさ、その残していく感じすごいよね。さあ皆さんどうでしょうか、30歳だよ、30歳でその決断私できないよ今でもまあ逃げるし、30歳になったとしても、年上で私の尊敬する人がいたとしても、いやここは私がとか無理ですねなのでその場合はまず私を身代わりにしたいんだったら力ずくで身代わりに置いてってくださいめっちゃ抵抗するけどね。ということで以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're never everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読します。それでは今回のタイトルはハプニング再びです。ユミの言葉を聞いてリリーはゆっくりとうなずきました。そしてそうだねと言うとリリーとユミはお互いに微笑みました。そんな様子を周りの人たちはまるで不思議な光景でも見るかのように目を丸くして眺めています。リリーちゃん一体何を話しているんだい。ノブさんが心配そうに問いかけました。それもそのはずです。だって人間と猫がお互いの言葉で会話にならない会話をして微笑み合っているのですから。みんなの視線に気づいたリリーは、
ああ、ユミと一緒にいるから猫の言葉がなんとなくわかるようになっちゃったんです
と慌てて苦笑いをしました。ユミも恥ずかしそうに前足で頭をかいています。それを聞いた住人のみんなも、そりゃ一緒にいすぎだよと言って笑いました。ほんのひとときだけ和んだ雰囲気をぶち壊すかのように刑事が冷たく言い放ちました。いい加減もういいでしょう。さあそろそろ約束の時間ですよ。皆さん荷物をまとめて退去してください。両手を 2,3 回叩くと刑事とスーツの男の人たちは住人たちの顔を見渡しました。刑事の偉そうな態度に住人の一人が、何が約束だ、まだ話は終わってねえぞと声を荒げました。それに続いて周りのみんなも口々に抗議の声を出し始めました。みんなの怒りが頂点に達した頃です。見かねた刑事がたまらず言いました。もし約束を守ってもらえなければその時は彼らにお任せすることになりますよ。そう言うと後ろを振り向きつつ何かを知らせました。住人たちが刑事の視線の先を見た途端誰もが驚きました。そこにはヘルメットをかぶり防護服を着た大勢の人たちがずらりと並んでこちらを睨んでいるのです。まさかあいつらがやってくるんじゃないだろうな。あんな大人数に俺らが勝てるわけないぞ。最後は結局力ずくで追い出すってことか。住人たちの戸惑う姿を見て嘲笑いながら刑事が言いました。仕方ないでしょう。約束を守らない皆さんが悪いのですから。その時刑事の腕を何かが素早くかすめました。いっ、次の瞬間刑事は腕をかばうようにしてその場へ座り込みました。腕からは真っ赤な雫がポタポタと地面へ滴り落ちています。苦痛に顔を歪ませる刑事の横で小さな泣き声が聞こえました。刑事が顔を上げるとそこには口の周りに同じく赤い色をにじませているユミがいました。怒りに身を震わせながら前足でそれを払うと一直線に刑事をにらみつけています。なんなんだこの猫は。
弓に腕を噛まれたことを知った刑事は目をつり上げてじりじりと弓に近づいてきました。そんな刑事の顔面に血の入り混じった唾を吐き捨てると、弓は大きく泣きました。
人の意見さえもまともに聞けない人に約束を守ってもらう権利なんてない！
叫びにも似た泣き声を出した弓は今にもまた噛みつきそうに歯をむき出しています。慌ててリリーが飛びに入ろうとした途端、刑事がすっくと立ち上がりました。そして細く長い足を振り上げると、向こうへ行けこの野良猫が！と怒鳴りながら弓の脇腹を強く蹴り上げました。その瞬間、弓は小さくうめき声を上げました。蹴られた衝撃で弓の小さな体は空中へ弧を描くように放り出されています。
弓！
刑事の態度に驚いたリリーは慌てて弓のことを受け止めようと駆け出しました。しかし目の前にいる人波に押されて、なかなか弓の元までたどり着けません。その時、誰かの靴に引っかかったリリーは足がもつれ道端へ転げ出しました。ふと見上げた空中からは弓が落ちてくる様子が見えます。
弓、ここだよ。
大きく手を広げたリリーの腕の中を見つけると、弓はそこをめがけて飛び込みました。受け止めた瞬間、リリーは小さく尻餅をつきました。
よかった、無事で
と、リリーは弓を抱きしめながら言いました。リリーの腕の中で弓は、
怖かった
でも、と言いかけると、これも野良猫ならではの経験だよね、と苦笑いをしました。そんなユミを見て、リリーも思わず笑いました。しかしその時です。すぐ近くで大音量のクラクションが鳴り響きました。驚いたリリーとユミが振り向いた視線の先には、間近に迫った車が急ブレーキを踏みながら走ってくる光景が飛び込んできました。逃げる隙もない事態にリリーとユミはお互いに身を寄せ合いながら目をつぶるのみです。
リリー、ユミ
ー、いかがだったでしょうか。ストーリーテラーハプニング再び、タイトルでどんな展開になるのか分かっちゃったよなんて人もいるかもしれませんね。実は長編リリーもあと残り2話で完結ということなので、車の事故に巻き込まれたリリーとユミどうなっちゃうのか、どこで落ち着くのか、公園のみんなはどうなっちゃうのなんて疑問も残るんですが、あと2回、私もまだ知らないのでね、どういう展開になっていくのか楽しみに待っていようと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
ちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは島津豊久、ストーリーテラーではリリー・ハプニング再びを読ませていただきました。本日の感想、そうですね、なんかどんどん汗が出てくるんですけどこの急いだ後に一回落ち着いた後の汗ね、すごいよね。で、汗出たりとかするのって体にいいんだよとか言われるけどさ、電車とか乗ってる時にね、 うわーってダッシュして乗りました。席座れます。座った途端汗がブワー出てくるのはさ、一応女子だからすごく恥ずかしいわけよそんな健康にどうこうとかの問題じゃなくてね、皆さんわかると思うんですが、どうでしょうか。多汗症ってわけじゃないんだけどね、もうちょっと汗さん引っ込んでほしいなって思います、空気を読んで。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどなどとしとしお待ちしております。ツイッターもあります。番組ページからブログとともに飛べると思うのでですね、よろしくお願いいたしますよ。それではこっちゃんと阿部さん第69回目放送大遅刻の巻、これにて終了です。ここまでのお相手は、まあ、結局とんぼ返りなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.